さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも明けまして、いよいよね、長期連休というのも、しばらくやってこない形になってしまいましたが、どうでしょうか。楽しく過ごしておりますでしょうか。はい、私は、先週もちょっとお話ししたんですが、頭痛がですねちょっとまだ残ってるような状態でして、まだ完璧という完全に回復という形ではないんですが、だいぶ良くなりました。ちょっとは出かけられるようにもなりましたし、もう全然普段ね、日常生活する分にはそんな支障はないかなという状態まで回復してまして、無事ですね、なんとかなりましたというところのご報告でございます。はい、という形で私もですね元気になってきたというところもありまして、今日は、またラジオですね、皆さんといろいろお話をしたいなと思っておりますが、今日の放送は、ちょっといつもとはですね少し思考を変えまして、私が最近感じたこれすごいなという話をですね、独断と偏見でいろいろ語りたいなと思っております。いやこれすごくね、まあ本当すごいいいなっていう、もう単純な話です。感動したとかもそうですけども、まあ本当これすごいなって思った出来事をですねちょっとお話ししたいなと思っております。はい、まあその前にですね、今日もですね目の前に、餃子の種がございまして、今日はまた白菜ですね、白菜を使った餃子を作っておりますが、前回がですね少ししょっぱいかったなという印象で、まあちょっと調味料をシンプルにしてったつもりではあったんですけども、少ししょっぱいく感じましてですね、そこをですね、塩味のところを、ちょっと調整しまして、はい、今回は作らせていただきました。またあと今日はラードを初めて買いまして、スーパーでラードなんか買わないですよね。スーパーで、ね、まずどこにあるのかなと思っていろいろ探したら、普通に置いてました。マヨネーズの近くだったかな、なんか普通に置いてありましたね。でラードを初めて買いまして、ラードを今回入れてちょっと作ろうと思ってます。でまたですね、このラードを入れる背景も実はありまして、たまたまこれも本屋さんでねふらっと寄ったんですけども、ダンチューという料理雑誌、結構有名な料理雑誌があるんですが、それの5月号が餃子の回だったんですよ。でたまたま本屋さん行って、まあ、常にね団中を読んでる感じではないんですが、たまたま餃子の入ってあって、でその餃子の雑誌の中に、いろいろ町の名店とかのレシピが結構載ってあってですね、これめっちゃ参考になるなというところで、まあ、その一つにその一つがもうほぼほぼがなんかラードが入ってた餃子も結構多かったんで、ちょっと今回ラードを参考にですね入れていきたいなと思ってますので、本日も、皮を20枚ほど包みながらですね、その間、好き勝手にいろいろお話をさせていただきたいなと思っております。はい、ちょっと準備しますね。今日もモランボンの大判餃子皮でございます。はい、これですね。はい、では包んでいきましょう。で今日はちょっと、少し元気になってきたというところもありますので、ちょっとワインをたしなみながらという、はいなんかね YouTube でねメンタリストの DAIGO さんとかがやってるようなね、はい、今日は、なんとか飲みながらやってきますみたいな、ちょっとそんなオーマージュでも何でもないんですけども、私の好きな埼玉の一回ねラジオでもちょっと放送したものもあると思うんですけども、埼玉の小川町というね東武東上線の駅袋から一番最後の駅ですね、まあでも特急で行くと 1時間半ないぐらいでつけると思うんですが、まあ、埼玉県 の、 その小川町というものすごい暑い土地、夏場とかもすっごい暑いんですけども、そんなところでとても上質なワインを作ってらっしゃる、武蔵ワイナリーさんというところの、小川商工市2020と、2020多くですね、正式には、まあ、これをですね飲みながら、ちょっとラジオを放送していきたいと思っております。はい、いただきます。いやー、いい香りですよこれ。本当にもう本当、煮込んだカシスとか、あのダークチェリーとか、ちょっとこう黒系のあの渋みのある果実がありつつ、皮っぽい野生味あるですね、香りも複雑に感じまして、うん、一口いただきますけど、この旨味がすごいんですよね。ただこれあのちょっとラジオ回でもね少しお話しましたが、最初初心者の方はちょっと癖ありかなと、苦手をね意識持たれる方も多いかなと思います。これはね、あの料理に、お味噌とかの料理に合わせるとものすごく抜群にうまいので、まあもしあの飲み慣れてないよって方はそういうのもおすすめだと思いますが、あのぜひ舌が慣れてきましたらですね、これはそのままでもとても美味しいワインだなと、うん、思いますので、私結構これ好きなんですよねと言いながら、はい、ちょっと飲みながらですね、餃子を早速包んでいきたいなと思います。いや、これ今日の餃子めっちゃ楽しみですね。なんか種の感じがラードのあれなのか、ちょっとねしっとり感があるような気がしており、そこがすごく楽しみです。パサついてない感じがするので餃子が美味しく揚がるんじゃないかなというふうに、感じております。はい、で、ちょっと冒頭にお話ししました今日の、コーナー、これいや最近起こったねすげえなっていう話、個人的にですね、いや本当これすごいなという話をしたいなと思うんですが、まあ最初からもう結論というか、もうオチを話してしまいますと、カメラマンってすげえなという話です。はい、プロのカメラマン、いやまあプロのカメラマンとか、もうそれでいくともうプロってすげえなっていう話になるんですが、まあプロのカメラマンさんって本当にいい仕事されてるなという、お話でございます。私はですね約2ヶ月ぐらい前に結婚式を挙げさせていただきまして、はい、大変嬉しいことでございますよ。無事にですね、その結婚式のね会なんかも以前ラジオの方でも放送させていただきましたが、いやありがたいことでね結婚もさせていただきまして、親族だけのね、ちょっとこうミニマムな、うん、こじんまりとした雰囲気で行いたいなというふうに思ってまして、おじいちゃんおばあちゃんもねちょっと体もねそんなにこうガツガツ動けるような形でもないので、近場で、小さい人数で、少人数でちょっとあげたいなというふうな思いもありましてあげさせていただいたというところでございます。で式が終わりまして、まあ、約1ヶ月もなかったと思うんですけども、そのね式の中身の内容、式の内容をプロのカメラマンさんに撮ってもらうと、まあ、結構されてる方いらっしゃると思うんですね。もちろん友達のねスマホとかね、まあ、私も家族のスマホとかで撮ってもらった写真とかもいろいろ共有してもらったりしたんですけども、やっぱプロのカメラマンさんにもね撮ってもらってまして、思い出なのでねせっかくなのでやっぱり残しておきたいなというところで、プロのカメラマンさんにも撮ってもらったんですが、その写真が届きまして、まあちょっと前に届いたんですけどもね、届きまして改めてこの写真を見返した時に、はあ撮ってよかったなって思って、それと同時にカメラマンさんってすげえなーっていうか、まあ、プロの仕事ってすげえなーっていうのをね 感じたことでございます。どうでしょうか皆さん、結婚式の写真とかね、まあそうじゃなくてもね、プロのカメラマンさんとかにいろいろ写真を撮ってもらう、あとはあれですね、普通にスタジオとかもそうですかね、七五三とか、ね、何か子供のね、ものがあった時とか、七五三もそうですし、家族写真を撮られたりとかね、スタジオで撮られることもあると思いますが、まあ、ちょっと私は今身近に起こったところでいくと、やはり結婚式の写真をですね、プロのカメラマンさんに一部撮ってもらったんですね。全部撮ってもらったわけじゃないんですけど、本当式の内容だけのところはプロのカメラマンさんに撮ってもらったんですが、その写真のクオリティがまあ高い高い、本当に何なんですかね、あれ同じ会場にいたのに、もう母親、父親、まあ、おじさんとかに撮ってもらった、スマホの写真、もちろん良かったですよ、もちろん良かったですけど、思い出に残すクオリティ的に言ったら、もうプロのカメラマンさんに撮ってもらったやつとかのなんか次元が全然違えなって、当然な話なんですがね、当然な話なんですが、プロのカメラマンさんに撮ってもらった写真のクオリティがものすごく高かったんですね。まあ、具体的に言っていくと、やっぱ光の使い方ですかね、私が本当に感じた光と、あとあれかな、構図かな、画角カメラのこう写真に1枚収めた時の構図かな、まあ、まずとにかく光、一番いいなと思ったところは光でございまして、なんかこう自然光 をうまくふわっと写真にしてくれる感じ、 iPhone で撮るとなんかこう光がバキバキバキバキっていうか、こう人工感あるね光がどうしても感じちゃうんですけども、プロのカメラマンさんに撮ってもらった写真はあったかみのある光の感じで、お自然光なのを大事にされてる写真なのか、写真の感じがふわっとしてるんですよ、光の感じがすごく暖かい感じ、日中カーテンから、ね、漏れ出る木漏れ日みたいな暖かい感じですよ、あれですよ、あの感じを式の会場の中でも多分ねカメラでいろいろ調整してたんだと思います、露出とかいろいろね絞りとかね、私はそこまで詳しくないですけども、多分そういうのをこう調整うまくちゃんとされてビシッと撮られたんだと思うんですけども、その撮られた写真が出来上がったのを見て、本当にこれ同じ会場って思いながら、温かくね、温かみのある、まあ、本当私たちがあげたかったその家族とね一緒にねお祝いしたいなという、その温かい空間で式を挙げたいなと思っていったものがまさにバッチリ写真に落としてもらって、はぁ、すげえプロすげえって感心してしまいましたと、ありがとうございますと、本当にこんなうまく表現いただいてという感謝も込めてですね、そう思ったところです。まあ、それが本当に光の部分では如実に感じたなというところですね。まあ当日はね幸いなことに天気も晴れたんですけども、まあ、式自体は室内で行われていて、まあそんなにですね窓も大きい会場ではないんですね、人数的にもたくさん入る会場でもなかったので、本当ホテルの一角でやれる式だったんですよ。そのなんでその式場だけで外にねだだ広くこうあって、チャペルが、ね、天から、太陽の光が降り注ぐようなチャペルではないんですよ。まあただ、まあ、そこまで暗くはないんですけども、横からこう窓からね一応太陽の光は入ってくるものの、そんなもうこう十分な量ではなかったんですが、それをうまいこと多分 光の調整とかしてくださって、本当に温かみのある、一枚じゃないですね、写真に仕上げていただいたというところが、もう本当に感謝でございました。あれ見た時に頼んでよかったなと思ってますし、プロって本当にすごいなと感心した一枚ですね。であとはやはり構図、写真構図っていうんですかね、写真一枚にこう収めた時に人物がこういう右端にいてとか、なんかこう友達、というか、まあ家族のがちょっとこう後ろでボケてたりとかっていう、その構図の部分、もう当然ながらもうあっぱれっすよね。なんか私たちがまだ会場にいない時に、受付というか式場に入る前にちょっとこう結婚証明書とかに名前を書いてもらうシーンとかも撮影してもらってたんですね。私たちはそういうその場面は見てないんですよ。控え室にずっといたので見てなかったんですけども、その時とかに目の前でこう記載名前を書かれてる方ね、おばさんとかがこう書かれている後ろで、ちょっとこうおばあちゃんとかがこう少し微笑みながら写ってる写真とか、それこそおばあちゃんが書いてる時に後ろでおじいちゃんがちょっと微笑みながら写ってる写真とか、いやーそこおばあちゃんだけでもいいかなと思うながらも、こう後ろにこうちゃんとね、いるおじいちゃんとかにもフォーカスを当てながら綺麗に一枚にまとめてくださってて、なんかこの情景がすごく思い浮かびますよね。本当に温かい会場、皆さんがどういう思いで、そのなんかこう証明書とかに名前を記載いただいたのかっていうのがすごく伝わるなというふうに思ってまして、いや構図に関しては本当に本当に良かったなと。もちろんその私たちが見ていないシーンの写真の状況をこう鮮明にね、こう思い出させて、思い浮かべさせてくれるような写真ももちろんあるんですけども、式の中で流れるように式って進むじゃないですか。多分こう挙げられた方本当に分かるかなと思いますが、あっという間に終わるんですよね、式って。でもう本当どんどん流れるように進んでいくんですけども、それをこう逃さず一枚一枚、最初に私たちが入る時に一応親族だけだったので、母親にジャケットセレモニーというか、ジャケットを羽織らせてもらったりとか、父親からはグローブを渡してもらって、で母親と父親と私で、歩いてって、まあ、バージンロードっていうんですかね、あそこチャペルのところをこう歩いていくという式もさせていただいたんですけども、それをですねこう一枚一枚こうなんかこうシーンごとにパラパラ漫画みたいな感じで写真を撮ってもらってですね、でそれをこう仕上がった形でまとめてもらったんですけども、いやすごく素敵でして、ジャケット羽織る、グローブもらう、一緒に腕を組む、前を歩いて前進む、で進んでいく最中、後ろで、おじさんもですね笑顔にで手を振ってくれてたんですけども、その時私たちがボケつつ、後ろのおじさんにピントがあって、おじさんが、笑顔で手を振ってくれてるという、本当シーンを切り取ってくれたりとかっていうのが本当に素敵だなと思ってまして、そういうなんかプロのカメラマンに撮ってもらって本当に良かったなっていう話もそうなんですが、プロの仕事ってすげえなと思ったところです。いやもちろん結婚式で、撮ってもらったというそのね結婚式という思いを私の個人的なね気持ちも込みだとは思いますが、まあ、そこからなんかこう感じた部分というと、 やプロの仕事っていやこういうことだよなって、なんか人をこう感動させるものだよなって改めてなんか感じちゃったんですよね。その、もちろん依頼して当然のようにやってもらったものではあったんですけどもね、こちらもねお金を払ってという立場ではありますが、プロの仕事ってやっぱ人をこう感動させてなんぼだよなっていうのをね、結婚式のあの写真を見て本当に思いましたね。まあカメラマンというプロのカメラマンに撮ってもらう、カメラマンというその記憶に残してもらうということ自体ももちろん素晴らしいと思ってます。そういうのはぜひやるべきだなというふうに改めて感じた部分でございましたと。ただもう一つ私はやっぱ強く言いたいのは、プロの仕事って人を感動させることだよな、こういうことだよなというのを改めてですね感じた瞬間でございました。はい、いやもうなんかもう俺も見習わなきゃなって思っちゃいましたね。私もねサラリーマンでございますが、一応ねその業界の、プロとして、仕事をしているつもりでございますが、なかなかねなんかその人をこう感動させるというか、わっと驚いてもらう、まあ、よか本当にこの人に頼んでよかったなって思ってもらう仕事が本当にできてるのか俺はというのをね感じてしまった。まあ、情けない部分ではありますけども、そんなところをですね感じてしまうぐらいね、そんな素敵な写真だったなというふうに思ってます。どうですか皆さん、なんかいや本当にたわいもないって言っちゃあれですけども、本当に普通に頼んでる写真ですよ。プロのカメラマンさんに、結婚式の写真をお願いしたというとこなんですが、私はですねそこからその写真から本当になんか仕事に対する向き合い方みたいなところまでですね学ばせていただいたという、そんな、はい、回といいますか、そんな出来事でございましたというところです。ですね、まあ本当に話したかったところは、そういった、まあ、プロとして働くっていうところはの価値みたいなところってそういうことだよなというふうに、それがやっぱ自分のねやりがいとかね楽しさにもつながってくると思ってるんですけども、まあ、そういうところ本当大事だよなというふうに感じた部分、そこが一番話したい、今日話したい内容ではございますが、これからね結婚式を挙げられる方とか予定されている方ももしいらっしゃるのであれば、まず間違いなくですね写真を撮ってもらうことはケチらない方がいいんじゃないかなというふうに思いました。これはね友達のスマホじゃ撮れないっすよ。いや本当プロに頼みましょう。プロにね、本当プロってそういうもんですから、プロに頼んで、一生に残るね思い出にしてもらった方が私は、いいと思います、そこはケチる部分じゃないかなというふうに思いましたというところです。はい、そんな、結婚式の写真から、プロとして働くということはどういうことなのかというところまでですね、学んだそんな、出来事でございました。それをですね今回ですね、こんなすごいことがあったよというテーマで、話させていただいた次第でございます。はい、ちょうどですね私も、20個包み終わりましたので、本日のテーマに関してはですね、この辺にしたいなというふうに思っております。またね、なんかすごい急に暑くなったりするというふうに天気予報でも出てますので、皆さん体調にはくれぐれも本当に5月ってね、5月病っていうふうに言うぐらい、まあ5月病はちょっとね、ニュアンス違うかもしれないですが、やっぱ体調崩しやすいシーズンだと思います。季節の変わり目だったりするのでね。まあ、本当に自分が言うのもなんですが、私も頭痛はだいぶ良くなっておりますが、完璧ではございませんので、私も体調に気をつけながらですね、日々過ごしていきたいなと思います。そしてプロとして、仕事をですねまた頑張っていきたいなと思った、そんな 私の日常でございました。はい、ではまた、いつかお会いできるように皆さんもお元気でお過ごしくださいませ。では本日は以上になります。また会いましょう。バイバイ。